マキコミックス京都水曜日、月に一度楽和会丸太町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。ナビゲーターの佐金幸子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日も丸太町楽和会丸太町病院からお越しいただきました、こちらの方です。では自己紹介をお願いいたします。
はい、楽和会丸太町病院薬剤部の増本美津子と申します。よろしくお願いいたします。
増本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします、
は
い、
今日は術前外来とお薬についてということをお話しいただけるということで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
まず術前外来っていう、はい、言葉がちょっと分かりにくいんですけれども、はい、術前の術は手術の術でしょうか、ね、
そうです、手術の術です。
はい、これどういうものなんでしょうか。
はい、丸太町病院では患者さんがより安心安全に手術を受けていただくために、手術を予定されている患者さんに術前外来を受診していただいてます。
はい、
術前外来では麻酔科による問診とか、説明看護師による術前状態の確認など、多職種がそれぞれの専門分野で手術前の患者さんに関わっていて、はい、でそこに薬剤師もいるというような形です。
そうなんですね。はい、じゃあ普段こう外来にかかって受診されているのとは別に、手術が決まりましたってなると、その手術前の外来っていうのが行われるっていうことなんですね。
そうですね、例えば整形外科で骨折でおかかりの方でも、その手術に関するの麻酔とか、そこら辺の手術後の後の生活とかをサポートするためにの手術、はい、術前外来っていうのがあります。
そうなんですね。はい、手術ね、特に初めて受けられる方はね、うん、どうしたらいいのかなと思われると思うんですけど、はい、そうやってあらかじめいろいろと、はい、外来で、皆さん聞いてくださるということですよね。
はい、そうです。
なるほど。じゃあその術前外来で薬剤師さんは何をなさっているんですか。
はい、薬剤師は術前外来で主な役割としては、アレルギーや副作用歴の確認と、現在飲まれているお薬を確認することがメインでやっています。
そうなんですね。
はい、
なぜこのアレルギーとか副作用のこのいろいろどうあったかっていう副作用歴ですね、この確認が必要なのはなぜなんですか。
はい、手術にはいろいろなお薬を使用するので、アレルギーや副作用歴の確認はとても重要なんです。
はい、
はい、
そうなんですね。なんかアレルギーいろいろあるかなっていうふうには思うんですけど、はい、お薬のアレルギーだとか、うんうん、食べ物のアレルギーだとか、はい、私花粉症があったりするんですけれど、はい、そういったものも全てなんでしょうかね。
そうですね、食べ物のアレルギーも、はい、お薬の中に実はその食べ物の成分が入っているっていうお薬もあるので、そうなんです。食べ物で、例えば大豆のアレルギーがある方はちょっと使用を控えた方がいいお薬とかもあるので、食べ物のアレルギー、お薬のアレルギーだけじゃなくて、食べ物のアレルギーもの聞き取りさせていただいてます。
そうなんですね。はい、なんかこう病院でね、入院するとお食事が出たりするのでそれで食べ物のアレルギーも関係あるのかなと思ったんですけど、それだけではないっていうことなんですね。
そうですね、もちろん栄養士の方もアレルギーの確認は行うこともあるんですけれども、うん、薬剤師としてはお薬の視点で食べ物のアレルギーとかを確認しています。
知らなかったです。食べ物の、ね、そういう成分とお薬の成分でね、似たようなものがあるっていうのはちょっと気をつけないといけないですね。はいはい、でさっきもちょっと言いましたけど、お薬で副作用がなんか前起こったことがある、はい、そういう時はどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、副作用が起きた時の状況とか症状を記録していくことがとっても重要です。で結構昔のことなので、副作用の出たお薬の名前とかアレルギーの詳細がわからないとおっしゃる患者さんも結構いらっしゃるので、
はい、
お薬手帳には副作用とかアレルギーを記録する ページがあるので、そういったところに記録していくのをおすすめしています。
なるほど、はい、お薬手帳ついつい忘れがちなんですけど、もうダメな患者なんですけれど、はい、あ、そういうのに使うのがいいですね、はい、
そうですね。
確かになんかその時はね慌ててしまって、うん、まあ、あの副作用起こったってもちろん分かっているんですけど、はい、もうちょっとね日が経つと忘れてしまいますし、
うん、そうですね、
詳しい症状とか、うん、なんか起こったなぐらいのことで忘れてしまうことがありますけど、うんうん、そういうのもちゃんと細かくあのお薬手帳に書いておくっていうのがいいんですね。
そうですね、いつ頃にどんな症状が起こった、どんなお薬で起こったっていうのが分かれば記録があると嬉しいです。
そうなんですね、はい、じゃあもうそれごと薬剤師さんにお見せするっていう形でしょうかね。
そうですね、そのお薬手帳を、ね、うん、しっかり記載していただいてると薬剤師も見やすいので助かります。
そうなんですね、はい、すごい重要ですねお薬手帳ね、はいはい、でもまあそういった使えないお薬というか、はい、前副作用が起きましたみたいなお薬がある場合、はい、手術の時に何か使えなかったりとか困ったりとかはしないんですか？
そうですね、の副作用とかアレルギーがあって使えないお薬があるからといって安全な治療が受けられなくなるわけではありません。
あ、そうなんですね、
はいはい、もうその起きないと考えられる代わりのお薬を医師に提案して患者さんの安全を守っていくのも薬剤師の重要な役割かなと思っています。
そうなんですね、やっぱりそこがお薬のプロなわけですね。
そうですね、
そうかそうか、だからあの 病気のことはあのお医者さんにいろいろとねあの相談されてると思うんですけど、そのお薬自体のことは薬剤師さんにこう相談するといいっていうことですね。
そうですね、
はい、そしてあのよくあの手術します、入院しますっていうと、うん、今なんか使っている薬を確認させてくださいって必ず、ね、はい、詳しく確認されると思うんですけど、はい、それはどうして確認されるんですか？
それはあの手術中や手術後の合併症を防いだり、患者さんの基礎疾患、もともとあるご病気のコントロールをしたりする上でとても重要だからです。はい、でよくご存知の患者さんもこれは多いんですけれども、の血をサラサラにするお薬は、まあ、傷口から出血が止まりにくくなるために手術前にお休みをしていただくこともあります。
それはちょっと聞いたことがあります、はいはい、なんかあの血をサラサラにするから、うん、なんかしばらく飲んだらあかんねんっておっしゃってる方を、うん、はい、聞いたことがありますね。
そうですね、
はい、でそれじゃ あのその手術前っていうのはもうお薬は飲まない方がいいんですか？うん、
これはね、出血が怖いからといって手術前の長期間服用をお休みすると、まあ、薬を中止することによって、例えばその血をサラサラにするお薬だったら脳梗塞とか心筋梗塞が再発してしまうっていう危険性もありますので、
はい、
お薬を止めてしまう危険性と、まあ、メリットを慎重に見極めて手術前にお休みする期間を決めているので、必ず医師や薬剤師の指示に従って休薬を お休みをお願いします。
そうなんですね、はい、だからあのもう止めた方がいいんだっていうのを聞いたからって言って、うんうん、すぐ勝手に早めにやめとこうとか。
そうなんです、
しない方がいい
です。たまにねいらっしゃいます、もうすでにやめてきましたみたいな方がいらっしゃるんですけど、はい、それはちょっと危険なので、はい、
そうなんですね、
しないでください。
だからちゃんと この日からこの日まで、はい、あのやめてくださいっておっしゃったところだけをやめるっていうのが大事。
大事です。
なるほど、はい。その他にもいろんなお薬関係のあるものあるんですか？
そうですね、の血圧のお薬とか、まあ、いわゆるステロイドと言われるお薬とか喘息のお薬、甲状腺の薬などは、まあ、止めてはいけないお薬の分類になります、
うん、
またこれらをね、の手術に向けて持病の管理っていう点でもの重要ですので、やはりこちらも自己判断ではの中止しないようにお願いします。
そうなんですね、なんだかねこうあのついつい長年ね、うん、あのそういうあの慢性のご病気で、はい、いつも飲んでいらっしゃるお薬だと、うんうん、ね、あのなんかうちの母とかでもね、うんうん、なんか自分の方がよく知ってるからって言って、
ね、
あのお薬あのこう何日に、うんうん、何回飲みましょうってなってても、
うんうん、
いやいいね これはあのもうあの朝晩だけにしてんねんとか
そうですね
言っちゃいますけど、うんうん、それは違ってやっぱりちゃんと決まって、ね、あの必要な量をあの投薬してくださっているので、うん、それに合わせてちゃんと飲まないといけないということですよね。
飲んでいただきたいですし、もしそういう、ま、調節しているお薬があるんでしたらそれも術前外来で、はい、あの情報としてお薬手帳ではこう書いてあるけれども、はい、実際はちょっとこういうふうに飲んでるんだよとかいうのもあらかじめ分かっとくとその手術前日になって慌てたりしないのかなと思います、
はい、そうなんですね。
はい、
包み隠さず、
はい、教えていただけたら、
はい、あの今あのラジオ聞いてくださっている方のちょっと覚えておいてくださいね怒られるとか思って言わないのが一番危ないので、
うん、そうですね、
はい、どうなさっているかっていうのを包み隠さずご相談するっていうのが大事、
は
い、
大事です。
なるほど、はい、今あのこう、ね、病院からいただいているお薬のお話でしたけれども、はい、他に手術に関係あるお薬とかあるんですか？
そうですね、一見手術と関係ないように思われる低用量ピルとか、まあ、骨粗鬆症のお薬とか糖尿病のお薬とかも手術前にお休みいただかない場合があります。特に低用量ピルとかは最近オンラインでもあの購入できるようになってきたりしてますので、はい、ちょっとあの把握が難しかったりすることもありますので、そういうのも教えていただきたいです。
そうなんですね。そうですよね、今いろんな方法であのその薬ね手に入れることができるし、はい、あの市販のねお薬とかももちろんありますもんね、
う
ん、
そうですね、やはり市販のお薬の中でも血をサラサラにする効果があるものもありますので、そちらもの何か飲んでいらっしゃるものがあればご相談いただければと思います。
そうなんですね、はい、あの特にあのご高齢の方だともしかしたら、あでも若い人でも多いかな、あのサプリとか飲んでいらっしゃったりとか、あとあの市販の漢方薬だったり栄養剤だったりとかっていうのも飲んでいらっしゃる方あると思うんですけど、 そのあたりはどうなんでしょうか？
そちらもできればあの日常的に服用しているものがもしあれば教えていただけると、まあ、あの手術に向けて、まあ、万全の体制で挑めるかなと思いますので。
そうなんですね、はい、あのサプリメントとかは、うん、あのよくあの医薬品ではありませんっていうものも多いかなって思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
それでも関係してくる。
そうですね、結構サプリメントは、まあ、食事の一環というふうに考えられる方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりそれでもあの体に作用する成分などがねあの入っているかもしれないので、なもし服用されているものがあったら教えていただきたいです。
そうなんですね、そうですね、さっきね食べ物のアレルギーのお話もしてくださってましたけど、うん、同じことですね、体に入れるってことですもんね。あ、なるほど、じゃあそのあたりもご相談するということですね、はい、なんかあのさっきもちょっとあの出てきましたけど、アレルギーの時にお薬手帳ってやっぱり大事なんですね。
そうですね、あのお薬手帳とても記録を、まあ、日頃からつけていただくっていうのがとっても大切なんですけど、よくかかりつけの医院さんがその場でお薬をこう渡されるんで、お薬手帳に貼るシールがもらえないからお薬手帳使ってないですっておっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりその飲んで貼るお薬をの全て管理するっていう意味でも、のもし明細書とかあのお薬がの記録が分かるものがあったらそこに貼り付けてもらってもいいですし、
なるほど、
手書きで書いていただいても、はい、全然お薬手帳の活用方法としては全く問題ないです。
そうなんですね、はい、じゃ決まりがこうあるわけじゃないっていうことなんですね、はい、自分のところでそのかかりつけ医さんがこう出してらっしゃるところ、はい、あのこのお薬はこういう成分ですみたいな、うんうん、なんかこうね紙渡されたりとかもします、うんうん、そういうの貼ったりとか、
そういうの貼ってもらっても、はい、大丈夫です。
はい、あとそのサプリだったりとか、はい、その市販の漢方薬だったりとかっていうのの、はい、なんかこうあの成分表みたいなの、
とてもいいですね、
いいですね、
はい、
そうなんだわ、はい、なのでお薬手帳ってやっぱりそういう風にして、はい、まあ、自分の体を守るためですもんね。
はい、そうです。
なるほど、すごくよくわかりました、ありがとうございます。あのぜひあの最後に増本さんから、うん、あの、はい、今ラジオをお聞きの皆さんにあの一言をあの言っていただけますか？
はい、ありがとうございます。手術前の やはりご不安が大きい方が多いと思います。その不安を少しでも解消するために術前外来っていうのはあります。小さな疑問でも些細なことでも良いので、のスタッフにお話しいただけるとありがたいです。お薬で何か不安なことがあれば薬剤師にご相談お願いします。
ありがとうございます。すごい力強いね、言葉をいただきました。なのでこうどうだろうなっていうかいうことはもう全部ご相談するっていうことですよね、
はいはいはい、
なので薬剤師さんにちょっと相談しようと思ってて、あ、これ言い忘れちゃったみたいな時には、
はい、
他のスタッフさんでも大丈夫なんでしょうかね。
そうですね、やっぱりいろんな角度から患者様にお話を聞くっていうことも他職種が一緒に働いてる意義でもあるのかなと思いますので、あ、ちょっと言われてみたらこうだったなっていう思い出したこととかも教えていただいたら、例えば看護師にお薬のことを言ってもらっても後で薬剤師と情報共有されますので、何かあれば伝えていただければなと思います。
ありがとうございます、ね、ちょっと手術でちょっと不安だなって思っている時ってなんかね安心したいなと思われると思うんですけど、こうやって、ね、きちんと術前外来していただいてご相談できるということですので、
はい
はい、何でも相談、
はい
はい、させていただきたいと思います。ありがとうございます、は
い
はい、今日お話聞かせていただきましたのは楽和会丸田町病院薬剤部の増本光子さんでした。増本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。このコーナーは放送終了後ウェブサイトから何度でもお聞きいただけます。ラジオミックス京都のウェブサイト、今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。さあ、そしてリスナーの皆さんにお知らせがあります。これまで、第4週目のマキコミックス京都水曜日のこちらの時間にお送りしてまいりました今日の健康楽和ラジオですけれども、4月の番組改編に伴いまして、来月4月からは月曜日にお引越しになります。4月からは第4週目のマキコミックス京都月曜日でどうぞお聞きになってください。今日の健康楽和ラジオ、来月もどうぞお楽しみに。